ではお祈りして始めたいと思います。ハレルヤ。天のお父様、感謝いたします。今日も兄弟姉妹ともに集い、あなたを賛美し礼拝し、また御言葉によって私たちを養ってくださることを覚えて感謝いたします。これからのひととき、聖霊様の導きにお委ねして、イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
はい、今日ですね、まずですね、教科、あ、じゃあ窓を先に閉めてください。はい、ではですね、これ教会、私たちは教会であると学んでおりますが、一人だけで教会でしょうかという問題があります。まあ、一人一人は教会ではありますが、その集まったところがですね、まさに私たちの教会の姿であり、キリストの体です、ね、教会には私たちは集まってきます、ね、でも集まってくるのが目的ではありません。出ていくために集まるのです。そこで主を礼拝して、また私たちは整えられて、そして今度はこの世に使わされていきます、ね、で牧師の働きというのは生徒を整える働きであると御言葉にあります、ね、私たちは本当に変えられて、主の本当に、用いられる器と整えられることを願っています。神様は私たちが成長してイエス様のように生きること、人々を愛することを願っておられます。イエス様に従い続けていきましょう。成長には時間がかかります。近道はありません。私本当近道が好きですね。楽して到達しようとしますが、残念ながら近道はないようです。しかし御言葉に従う努力をしていればですね、日々必ず成長できます。ですから継続していきましょう。先日ですね、お話しした、覚えてあるでしょうか。賃上げの話をしたと思いますですね。新聞に出ておりました。満額ラッシュ、他種 業種でということでした。これは大企業なんですけれども、ほとんどがですね、しかも平均 3.8% だそうです。ちょっと関係ない人はあまりねピンときませんが、 3% アップというのはですね、29年ぶりだそうです。だからこのような、ですね、不景気といいますかの中での 3.9 っていうのは大きな、 3.8 っていうのは大きなことだと思います。それはですね、現状を打破するために将来を見据えて出した結論であると思います。私に企業経営者の考えや苦労は分かりませんが、法則は同じですですね。どの法則でも水は高いところから低いところに流れますね。どこででも同じです。ビジョンを描いていけばそのようになります。現状だけを見て失望したり不平を言う生活ではなく、将来を見据えて現状を打破していきたいと思います、ね、今日は未来思考についてお話をしていきます。未来思考とは信仰そのものであります。では一緒にですね、今日は御言葉を一緒に読んでいきたいと思いますが、聖書朗読は小西直美姉妹にお願いしてます。でも皆さんも一緒に読みたいと思いますので、ヘブル書11章1節、はい、一緒さん、はい、
信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。
はい、そうですね。今日はですね、ヨセフの信仰について見ていきたいと思います。まず皆さん、ヨセフというですね、聖書の中に出てきますが、主な4人、ね、 早い者勝ち。早くどうぞ手を挙げて行ってください。はい、一人ずつ。はい、一人ずつ。はい、どうぞ。
アブラハムの子供のヨセフさん。
アブラハムの子供です。まあ、確認。厳密にはちょっと、はいはいはい、もうちょっと考えてください。はい、じゃあ次。はい。はい、じゃあ次は、はい、他はないですか。はい、もうないですか。はい、じゃあアブラハムの子供ではなく、アブラハム、イサク、ヤコブの子供ですね。アブラハムは曽祖父になるんですね。はい、はい、今日はそのヨセフですが、他にはね、有名なイエス様のお父さんね、そしてアリマテアのヨセフ、イエス様の死体を引き取った人ですね。でもう一人はちょっとなかなか難しいんですけど、通常はバルナバと呼ばれているヨセフさんということですね。この4人です。今日はヤコブの子供ヨセフについて学んでいきたいと思います。ヨセフはアブラハム、イサク、ヤコブの子供ですね。ヤコブには12人の子供がいました。でヨセフは11番でしたね。でラケルの子供です。でもう一度ですね、一緒に読みたいと思います。創世記37章の1から5を皆さんで読みたいと思いますけども、いいでしょうか。じゃあ小西島お願いします。
はい、ヤコブは父が一時滞在していた地カナンの地に住んでいた。これはヤコブの歴史である。ヨセフは17歳の時、彼の兄たちと羊の群れを飼っていた。彼はまだ手伝いで、父の妻ビルハの子らやジルパの子らと一緒にいた。ヨセフは彼らの悪い噂を父に告げた。イスラエルは彼の息子たちの誰よりもヨセフを愛していた。それはヨセフが彼の年寄り子であったからである。それで彼はヨセフに袖付きの長服を作ってやっていた。彼の兄たちは父が兄弟たちの誰よりも彼を愛しているのを見て、彼を憎み、彼と穏やかに話すことができなかった。ある時ヨセフは夢を見て、それを兄たちに告げた。すると彼らはますます彼を憎むようになった。
はい、ありがとうございます。彼の兄たちですね、父が兄弟たちの誰よりも彼ヨセフを愛しているのを見て、彼を憎み、またさらにですね、ヨセフが夢を見て、それを兄たちに告げると、兄たちはますます彼を憎んだとあります。まずヨセフはですね、妬まれました。ヨセフだけ可愛がられてると思われたんですね。まあ、妬みっていうのは本当に厄介で、妬みで終わらず、やっぱ憎しみまで行くんですね。で、憎まれました。さらに夢を見たことによって、さらにお兄さんたちに憎まれることになります。ヨセフは多くの試練に遭いましたが、まず兄たちに妬まれ憎まれました。その夢は兄たちがヨセフにお辞儀をしているような夢、またそれだけではなく、父母と今日また兄たちがヨセフを伏し拝んでいるという夢でした。それでヨセフを憎み妬み憎んだ兄弟たちはヨセフを殺そうとしますね。もうますますですね、弟にお辞儀をしたり伏し拝むなんてとんでもないということで、ますます憎しみに駆られました。それで彼らはヨセフを殺そうとしますが、結果的にはイシマエル人にヨセフを売り飛ばします。そしてヨセフはエジプトに連れて行かれ、パロの侍従長ポティファルに 奴隷とされます。父ヤコブの寵愛を受けていたヨセフが他国エジプトに連れて行かれ、奴隷として売られました。あなただったらどうでしょうか。もしあなたがそういう境遇にあったとしたらどうでしょうか。まあ、今日本で考えられませんが、昔はね、いろんな国でこういうことは起きていたことですよね。ではまた、聖書から読んでいきたいと思います。創世記39:2-6ですね。では小西姉妹読んでください。
主がヨセフと共におられたので彼は幸運な人となり、そのエジプト人の主人の家にいた。彼の主人は主が彼と共におられ、主が彼のすることすべてを成功させてくださるのを見た。それでヨセフは主人にことのほか愛され、主人は彼を側近の者とし、その家を管理させ、彼の全財産をヨセフの手に委ねた。主人が彼にその家と全財産とを管理させた時から、主はヨセフの家にこのエジプト人の家を祝福された。それで主の祝福が家や野にある全財産の上にあった。彼はヨセフの手に全財産を委ね、自分の食べる食物以外には何も気を使わなかった。しかもヨセフは体格もよく美男子であった。
はい、はい、ありがとうございましたですね。奴隷にはなりましたけれどもですね、彼が主が彼と共におられ、主が彼のすることすべてを成功させてくださったですね。それでその彼の主人ですね、ヨセフの主人はヨセフの手に全財産を委ね、自分の食べるもの以外は何も気を使わなかったとあります。もう全信頼ですよね。もうヨセフに任せとけば大丈夫と、そういう状態にありました。しかしその後もまたヨセフは試練に遭います。その後主人の妻に貶められ、また監獄に牢屋に入れられてしまいます。ではもう一箇所読みたいと思います。同じ39:19-23を読んでください。
主人は妻が、あなたの奴隷は私にこのようなことをしたのですと言って告げた言葉を聞いて怒りに燃えた。ヨセフの主人は彼を捕らえ、王の囚人が監禁されている監獄に彼を入れた。こうして彼は監獄にいた。しかし主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、監獄の長の心にかなうようにされた。それで監獄の長はその監獄にいるすべての囚人をヨセフの手に委ねた。ヨセフはそこでなされるすべてのことを管理するようになった。監獄の長はヨセフの手に任せたことについて、何も干渉しなかった。それは主が彼と共におられ、彼が何をしても主がそれを成功させてくださったからである。
はい、ありがとうございます。またですね、試練に監獄に入れられましたが、そこでも主はヨセフと共におられました。彼に恵みを施し、監獄の長に心にかなうようにされた。それは彼がヨセフがですね、何をしても主がそれを成功させてくださったからであるとあります。それでもう監獄の中でもヨセフに任せとけばいいということで、全ですね、責任をヨセフに委ねられました。またその後ですね、皆さんよくご存知だと思いますが、ヨセフは何度か夢を解き明かします。 またですね、今度はパロ、王ですね、王様の夢を解き明かします。それはどんな夢だったでしょうか。これがですね、夢なんですね。はい、肥えたですね、牛7頭ですね。まあ、まずは穂なんですけども、よく実った穂の夢が後に枯れてしまった穂の夢。もう一つはよく太ったですね、7頭の牛の湯。それがまあ、これ右はこうすごく痩せ細ってるような牛ですね。その夢をパロが見ました。でこれどういう意味だろうと誰も解き明かしができなかった。そこで、あ、そうだ、監獄にいるですねヨセフが以前私の夢を解き明かしてくれました。きっと彼ならパロ王様の夢も解き明かしてくれるでしょうということで、ヨセフはパロの夢を解き明かすことになります。それはですね、エジプト全土に7年間の豊作が訪れるが、その後7年間の飢饉が起こり地は荒れ果てるというものでした。パロはヨセフを総理大臣の地位につけてエジプトの国を治めさせました。ヨセフがエジプトの王パロに仕えるようになった年は30歳でした、ね、30歳って誰か覚えてますか。なんか働きを始められた、はい、イエス様がね働きを始められたのも公のですね30歳でしたね、はい、ヨセフはエジプトの全地を巡り歩き地の産物をことごとく集め町々に蓄えました。ヨセフは穀物を海の砂のように非常に多く蓄えたとあります。7年間は豊作だけどその後7年間は不作ですね。そしたら当然この時に集めていかなければなりません。豊作の7年が終わるとヨセフが言った通り7年の飢饉が来始めました。飢饉は全世界に及び世界中が穀物を買うためにエジプトのヨセフのところに来ましたですね、はい、さあどうでしょう。全世界ですからヤコブの子供10人ですね、12人のうちの10人ですがヨセフを売った兄たちもヨセフのところに来ました。そしてヨセフの10人の兄たちは顔を地につけてヨセフを拝んだとあります。まさにヨセフが見た夢の通りになりました。ヨセフは夢見る人、未来志向の人でした。夢に導かれ試練の中でも夢を見て試練から脱出していきました。それが信仰者の姿です。ビジョンがなければ絵は描けませんし将来を描くこともできません。現状だけ見てたらですねもう将来に対する希望を持てないですね。悪いことばっかりしか思いません。しかし現在と将来は違うのです。そしてそれはビジョンを描く人だけがその姿になっていくことができます。目の前のこと過去のことだけにとらわれているといつまでも負のスパイラルから抜け出ることができません。ヨセフは何度も何度も大きな試練に遭いましたがその度に解放されさらに高い地位についていきました。でもう一箇所ですね、今度はこれは皆さんと一緒に読みたいと思います。ではここに姉妹、はい、一緒、皆さんと一緒に言いますね。第一コリント10-13です。いいですか。はい。
あなた方のあった試練は皆人の知らないよう、知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、 あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることのできるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。
はい、ありがとうございます。では前にしてますの神話からもう一度皆さんと一緒に読みたいと思います。さあ、はい。
神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。
はい、感謝です。ヨセフのようにあんなですね、大きな試練に何度も何度も会いましたが、必ず脱出の道を備えてくださっていました。では今からグループタイムを持ちたいと思います。質問は2つです。1番、未来思考とはどういうことでしょうか。未来思考。2番目、ヨセフはなぜ大きな試練から何度も脱出できたのでしょうか。ね。はい、じゃあこれ、今からお祈りで始めてですね、そうですね、35分まで、20分ですね、35分までお祈りして始めて、お祈りで終わってください。はい、で、はい、ありがとうございました。いろんなですね、意見が交換されて感謝でした。はい、では後半に入りたいと思います。まあ、皆さんご存知ですよね。はい、ユン大統領ですね。はい、日韓正常化ですね。ユン大統領単独インタビュー。これ読売新聞よりです。急にこんなような人来て何の話だと思われるかもしれませんけれども、日韓関係改善に向けた自らの思いをぜひ日本国民に伝えてもらいたいという強い決意がほとばしるインタビューだった、インタビューなんですね。戦後78年、両国は歩み寄りと対立を繰り返し、ここ数年は最悪の関係が続いていた。皆さんご存知ですね。もう 反日感情が凄まじいというかですね、はい、日韓関係は韓国の国内政治に利用されてきた。政府の支持率が下がると日本批判を利用し、国民の反日感情を煽り、政府への不満を解消させようとしたのだった。まあ、もちろんユン大統領、新しい大統領ですが、あと何年か後はどうなるかわからないという不安もありますが、ユン大統領は今違いました。元徴用工問題の解決、それと日韓国交復活を実行する決意を語ったんですね。だからこれ未来志向なんですね。今は日韓関係冷えてますですね。貿易もだんだん減ってきたりですね、本当は隣国で協力し合わなきゃいけないのに協力もできないような状況が続いていました。しかし大統領はこれではいけないとですね、将来を見据えての決断を語られたわけです。日韓関係正常化が両国の利益だけでなく国際社会にとって非常に肯定的なシグナルとなると揺るぎない意思を強調した。これが未来志向ですね。現在はまだそうなっていません。しかもですね、韓国ではもう、まあ、反対している、もちろん賛成している勢力もありますが、多くは反対をしているんです。そして支持率もちょっと下がっています。それでも大統領は決断し、それを表明しました。まさに未来志向です。はい、では次ですね。はい、そういう意味で私は本当に支持したいと思っている。あまり政治の話は教会ではねタブーなんですけど、未来志向という意味で、 指示したいと思います。はい、次ですね。はい、これ何でしょうか。伊藤姉妹。
大谷
選手です。いや、大谷選手です。右は見えますか。
WBC。
はい、そうですね。はい、皆さんテレビに釘付けの人いませんね。はい、ワールドベースボールクラシックですね。日本サムライジャパンは勝ち進み4強に入りました。メジャーリーグで活躍する選手、日本国内で活躍する選手が自分の持てる力を発揮した結果です。その中でも注目を集めるのが大谷翔平選手ですね。まあ、大人気ですよね。はい、今では二刀流は当然のように受け入れられていますが、最初は誰も実現可能だとは信じてなかったようです。皆さんもご存知のように投げて打つですね、両方ともできるということですけども、栗山監督だけが大谷の素質可能性を見抜いてできると信じて育てたそうです。先を見る、まさに未来志向ですね。未来志向といえば私たちが一番未来志向ではないでしょうか。ユン大統領は国民の批判を受けてもですね、自分の支持率が上がるためにしているわけではありませんですね。韓国と国際社会の未来を築くために反日政策をやめ、日本と国際社会と協力関係を再構築する決断をしました、ね、大谷翔平と栗山監督は大谷翔平の可能性と野球界の将来のために挑戦しました。大変大きなことではありますが、それでも全人類、全世界のことを考えると一部分ではあります。日韓関係は私たちの問題ですけど、野球は別に好きな人以外はね、まああんまり大きな問題ではありません。でもその界ではですね、野球界、また政治の世界では大きな影響を与えていると思います。で、私たちがなぜ一番未来志向なのかということですよね。それは私たち自身にかかっているわけじゃなくて、イエス様がそういうお方だからです。イエス・キリストは全人類、全世界の救いのために、新しい秩序のためにご自身を犠牲にして捧げられました。周りの理解も得られず椿され、あざけられ、父なる神様にも捨てられました。それでも十字架を受けられたのはなぜでしょうか。もう十字架で終わるなら誰でも受けたくないですね。でもイエス様は将来を見ておられました。十字架にかかり復活することによって人類が救われる道があること、またご自身も父なる神様の身元に引き上げられて栄光を受けることを見ておられたからですね。これで終わりではない、十字架で終わりではない、復活するだけでは終わりではない。やがて天に迎えられ、またイエス様に従う者も天に迎えられ、新しい生活、新しい天地宇宙が創造され、そこで生活するなら永遠に生きるのだということをちゃんと見据えておられたからです。私、イエス様に従う私たちも未来志向に行きましょう。私たちこそ将来を知っています。 WBC 優勝よりも、日韓関係正常化よりも、ずっとずっと先のことを私たちは知っているのです。夢を見る人、将来を語る人は周りに理解されません。むしろ批判を受けるかもしれません。しかしそれで良いのです。私たちはもっと自信を持つことができます。復活されたイエス様が保証してくださり、共にいてくださるからです。 未来志向に立って自分の人生を送りましょう。最後にヘブル書11を一緒に読んで、前に出ますので終わりたいと思います。一緒に読みましょう。3、はい。
信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。
そうです、私たちの将来です。イエス様にかかっています。だからですね、イエス様が保証してくださいます。確信を持って生きていきたいと思います。ではお祈りして終わります。ハレルヤ。天のお父様、感謝いたします。今日は未来志向として信仰について語ることができてありがとうございます。私たちは現状を見て、また過去に縛られて生きるのではなく、また自分の弱さをに失望して生きるのではなく、将来を見据えて、イエス様が約束しておられる将来を見据えて、現在を歩き、また将来を築くことができることを覚えてありがとうございます。私たちこそ、クリスチャンこそ、未来志向に生きる存在であることを再確認して、イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
では先生とお代わりします。
はい、まあ、とても素晴らしいメッセージを感謝いたします。まあ、先週も話しましたけども、私たちはこの今の現在しか